お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはゲラサ地方の悪霊に取り憑かれた人、長血を患った女、そしてヤイロの娘。今日の聖書の箇所はマルコの福音書5章1節から43節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよマルコの福音書5章に入りますが、この章には3つの顕著な奇跡が語られています。これらの奇跡は全能者の手によらなければ決して実現することのない奇跡でした。マルコ5章の1節。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。主は湖の向こう岸に渡られました。ゲラサ人というのはゲラサ地方の住人で、この地はヨルダン川の東側のガド族に与えられた地方です。彼らはヨルダン川の東側にとどまりました。そして今彼らが養豚業を営んでいることが書かれています。ご覧の通り、神様から離れ始めますとどんどん離れてしまうのです。2節。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。彼は切羽詰まった状態にいましたが、それでも彼はただの人間でした。主イエスが見られたのは、この人の人間性を見られたのです。彼の状態にもかかわらず、イエス様は人を見られました。この人の行為からして、彼は狂人でした。彼のことが何と書かれているか見てみましょう。3節から5節。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても、彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく、墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。これは汚れた霊に取り憑かれた絶望的なケースです。彼は墓場に住み着いていました。墓場は汚れた場所でした。死人がそこに置かれ、場合によっては死体がむき出しになっていました。この人はもはや普通の人々の社会を喜ばず、死人の中に住んでいたのです。マタイによればもう一人の人がいたことが書かれていますが、マルコもルカもこの人を中心にしています。彼は一人ぼっちでした。それでも彼にはスーパーマンのような力があったと書かれています。ですから人々はこの人を縛っておくことはできませんでした。人が超自然の力を実演するからといって、その力が神様から与えられたものであることの証明にはなりません。このケースはその典型的な例です。彼は乱暴でした。誰も彼を閉じ込めておくことはできませんでした。そして彼自身は惨めでした。彼は自分自身で負わせた肉体的な怪我に苦しんでいました。彼は実に哀れな被造物で、人間の水準からすれば彼はどうしようもないケースです。何を言ってるかわからないようなことを叫んでいるだけでした。明らかにこの状態は悪霊に取り憑かれていることを証明しています。6節から8節。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いと高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。 神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。主を礼拝したのは悪霊ではなくこの人です。悪霊はイエス様を恐れていました。この人は霊的な二重人格とでもいうものに苦しんでいました。時には人が話し、別の時には悪霊が話すのです。七節で悪霊は文字通り、あなたと私に何がありますかと言っています。つまり、私たちに何の共通点がありますかという意味です。この気の毒な人は悪霊どもに取り憑かれているのです。九節。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。この人の答えには面食らわされますが、これは文法の間違いではありません。彼は私の名はと言っていて、この人が話そうとしていますが、途中から悪霊どもが引き継いで、私たちは大勢ですと言っているのです。10節から13節。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。ここでものすごいことが起こっていることが書かれています。悪霊どもはとても奇妙なお願いをしました。彼らは底知れぬところよりも豚を好みました。ここでのイエス様の許可はリベラルな神学の人々から手ひどく非難されてきました。彼らの不服は、主は豚を溺れさせたりなどしない。優しいイエス様はそんなことをするはずはないからというのです。もちろんそんなのはナンセンスです。あるリベラルな信仰を持っている人との会話をマギー博士は次のように述べています。ある時私はリベラリズムに入ってしまった人とシカゴで朝食をとっていました。私は彼を学生の頃から知っていて、その頃は彼は健全な信仰を持っていました。でもその朝食の席で彼がイエス様について話し、主を説明する仕方は全くの作り事でした。そして彼はこの実例を使って、自分はイエス様が豚を滅ぼすなんて信じられない。あんまりひどいことじゃないかというのです。この人々は、養豚業を営んでいるべきではありませんでした。モーセの律法はそれを禁じています。そしてその後私はこの人物に、ここで滅ぼされた2000匹の豚は、ノアの時の洪水で滅びた豚に比べれば大した数じゃないじゃないか、と言いました。そして面白いことは、私たちが朝食を共にしている時、彼はベーコンを食べていたのです。さて、悪霊に取り憑かれているという現実について、三つのことを明確にしたいと思います。まず、第一番目は、マルコだけでなく、聖書のすべてに、悪霊の現実の明確な証が書かれています。聖書の権威を受け入れる人は、悪霊の現実をも受け入れなければなりません。二番目は、悪霊の現実は、イエス様のミニストリーの間、特に明らかでしたが、もちろんその時期だけに限られていたわけではありません。ところで私たちは今、悪霊の再現と権限が再び起こっている時代に生きています。その実例がたくさんあります。3番目は、何か変な理由で悪霊どもは人間の中に住むことを求めます。人間を通して、自分たちの邪悪な性質を表そうとします。彼らは全く落ち着きがありません。それは次の記述にも明らかです。ルカ11章24節には悪霊の性質について次のように書かれています。汚れた霊が人から出て行って、 水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。邪悪な人間たちもそうですが、落ち着きがないというのは、すべて邪悪なものの特徴ではないでしょうか。彼らは邪悪な性質を表現しようと落ち着きがないのです。これに対して良い例は、決して人間に取り付くようなことはありません。聖霊様だけが例外ですが、聖霊様は信者のうちに住まわれるだけです。でも、聖霊様が信者のうちに住まわれるように、悪霊たちが救われていない人に取り付くことができるのも本当です。悪霊は信者に取り付くことはできません。私たちのうちに住まわれる方、聖霊様がこの世のもの、サタンよりも偉大だからです。第一ヨハネ四章四節には次のように書かれています。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあのものよりも力があるからです。ですから神様の子供が悪霊に取り憑かれるということはありません。4番目、この出来事の中で悪霊どもは底知れぬところに行くよりは豚の群れの中に行くことを選びました。これは注目に値します。5番目、彼らは悪霊と呼ばれるべきで悪魔と呼ばれるべきではありません。悪魔は一人だけです。彼らはその性質に従って汚れた霊と呼ばれています。6番目、聖書の中には悪霊がどこから来たのかは書かれていません。今日何を言ってもそれは憶測にしか過ぎません。7番目、悪霊はたくさんいるようです。8番目、悪霊はサタンのコントロールのもとにあります。憶測はしないと言ったばかりですが、憶測しましょう。私の意見は、サタンが堕落したときに、彼に従っていった天使たちがいたのだろうということですと、マギー博士は述べています。9番目、悪霊どもの最終的な目的は、人間を破滅させることです。彼らは確かにサタンのプログラムに従って働いています。10番目、今日悪霊に取り憑かれた霊がいくつもあります。私たちのご近所に、悪魔礼拝をしている人たちがいますし、たくさんの大学生や教授たちが悪魔礼拝に関わっています。彼らは悪魔礼拝の中に現実があると言います。ついでながら、私もそこに現実があると思います。サタンは自分を礼拝する者に現実を与えようと準備していると思います。一番大切な質問は、彼らが見つけた現実とは一体どのような種類の現実なのかということです。11番目、主イエス・キリストは悪霊どもの上に力を持っておられます。このことは私たちが学ぶべき偉大なレッスンです。ですから信者は悪霊を恐れたり、悪霊どもに関して何か迷信や気味の悪い概念を取り入れたりする理由は全くありません。もしも悪霊どもに煩わされていると感じるなら、ただ主イエスに解放してくださるように願うことです。悪霊どもは主の御名によって追い出されてきたのです。今日、悪霊どもを恐れて歩むことは主イエスに対する不信仰です。もしもどんな形でも悪霊どもがあなたをコントロールしているとか、取り付いているとか、指図すると感じるなら、あなたにはカウンセリングが必要です。主イエス・キリストが悪霊どもの上に力を持っておられることを覚えてください。さて、次の奇跡は、ヤイロの娘が蘇らされることに密接に関わっています。21節から28節。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。すると街道管理者の一人で、ヤイロという者が来て、イエスを見て、その足元にひれ伏し、 一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。ところで、12年の間、長血を患っている女がいた。この女は、多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女は、イエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。さて、イエス様は再びご自分の地へ帰られました。この出来事を語るのに、自分が医者であったルカは、彼女は不治の病であったと書き、マルコは多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったと書いているのは面白いことです。医療費があまりにも高いというのは全く今に始まったことではありませんねと、マギー博士は述べています。29節から31節。すると、すぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも、誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？弟子たちはこれだけ多くの群衆が主に迫っているのに、なんで妙な質問をされるのだろうと思いました。でも、信仰によって癒されるために主に触った人物はたった一人だったのです。この状況は今も同じです。私たちの周りには、イエス様の皆を自由に使う人たちがたくさんいますが、彼らはこの女性のように癒されるために主に触ってはいないのです。32節から34節。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。彼女は12年もこのような状態でした。主がこの女性を癒されたとき、この父親にメッセージを携えてきた人がいました。35節から40節。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上、先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブと、ヤコブの兄弟ヨハネの他は、誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたり、わめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って、 子供のいるところへ入って行かれた。そうしてイエス様はその家へ行かれ、信じない者たちを外へ出されました。彼らが外へ出たとき、主は中に入って行かれ、記録にはこう書かれています。マルコ5章41節。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。タリタクミというのはアラム語の言い回しで、この少女が理解できたものでした。これは彼女の母国語で、小さな子羊よ、起きなさい、とでも訳せるでしょうか。主はこの少女にこのように優しく囁かれ、少女をよみがえらせました。またある時主は活気に満ちた若い男性をよみがえらせました。そしておそらく壮年かまたは老人になっていたかもしれないラザロをよみがえらされました。主は三人とも同じ仕方でよみがえらされたのです。主はいずれも彼らに話しかけられ、そして彼らを死からよみがえらせたのです。この少女はまだ自分の責任を負える年齢に達していない小さな子供たちを代表していると思います。そして主は可愛らしい言い方で、小さな子羊よ、起きなさいと言われました。もしかしたらこれを聞いている方たちの中に、小さなお子さんを亡くした方がおられるかもしれません。私が最初の子供を亡くしたとき、それは何とも悲しい出来事でした。彼女はもう何年も主の御前にいるわけですが、そのうちにいつか主がこの言葉をもう一度言ってくださると知っていることは、なんと素晴らしい慰めでしょうか。小さな子羊よ、起きなさい。主は私の子羊とあなたの子羊に話しかけてくださるのです。そして私たちがお墓に納めた小さな体が墓からよみがえらされ、霊が栄華された体と一つになって、私たちはいつかまた私の子供たちと一緒にいられるようになります。なんと素晴らしく麗しいことでしょうか。これは主の力のデモンストレーションです。マギー博士は以上のように述べています。42節から43節。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。この三つの偉大な奇跡は、マルコの福音書の偉大なメッセージを実践するものです。主は神様の力を持つ神様のしもべです。主はアクションの人で、使えられるためにではなく、使えるため、そしてご自分の命をたくさんの人々の身代金として与えるために来られたのです。主はゲラサ地方の人から悪霊を追い出し、長血を患っていた女性を癒し、そして主はヤイロの娘を死からよみがえらせました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はゲラサ地方の悪霊に取りつかれた人、長血を患った女、そしてヤイロの娘というテーマで、マルコの福音書5章1節から43節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマルコの福音書6章1節から56節、ナザレの街道にて、ナザレの病人の癒し、送り出された十二弟子、バプテスマのヨハネの死、5000人が養われる、そして湖の上を歩かれる主というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。